本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ヨハネの手紙5章19節から21節です。新約聖書第一ヨハネの手紙5章19節から21節です。拝読します。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実の方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たち、偶像から自分を守りなさい。以上の箇所より、真実は真実な方のうちにと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。今朝は激しい雨が台風の影響なんでしょうか、今日の礼拝どうなるかなとちょっと心配をいたしましたけども、少し、落ち着いてきて、共に礼拝ができますことを感謝いたします。皆様はですね、毎日の生活、連日暑さが続いて、残暑の季節ではありますけれども、なかなか大変な日々を過ごしていらっしゃるかと思います。今週の皆様の体調が守られてですね、いきますようにお祈りをしてまいります。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを作り、そして命を与えてくださっているあなたの皆を褒めたたえます。今日私たちは1週間のそれぞれの歩みを終えて、共にこの場に集まり、あなたを礼拝を捧げております。一人一人1週間の歩み、体の弱さや、また心の内にさまざまな課題を抱えつつ、また霊的にはそれぞれ上乾いてあなたの前に集っています。主を礼拝することを通して、私たちの体、そして心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週もそれぞれ置かれたところでキリストを証しすることができるように励まし助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要な励ましを与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、このヨハネの手紙第1、1節から学んでまいりましたけれども、いよいよ今日が最後の箇所となりました。5章の19節から21節となります。19節お読みしますと、私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。ヨハネはですね、この世の中のに住んでいる人たちを2つのグループに分けて考えています。神様に属している人とそうでない人です。今日の箇所では神に属さない人を悪いものの支配下にあるもの、そういう表現を使っています。もう皆様はですね、よくご承知の通りに、この世界っていうのは神様がお作りになりました。そして 今もその神様の支配のもとに置かれているということはもう皆様よくご承知だと思います。しかしながら同時にですね、聖書を読んでいきますとですね、この世界において一時的に悪魔が活動することを神様から認められている、許されている、そのことが記されています。そして同時にそれはそこに住む人々を悪の道へと誘惑をしてまいります。イエス様を信じる人というのは、ヨハネが繰り返し述べてきたように神から生まれたものです。そして今日の箇所には、私たちは神に属する、そのように記しています。一方、悪いもの、すなわち悪魔の支配下に多くの人々が置かれている、そして直接的にか間接的にか、この多くの人たちは悪魔の影響を受けています。それがヨハネのこの世界に対する理解の仕方です。まず私たちそういう枠組みの中でこう物事を考えていくようにですね、このしていきたいと思います。しかしながらですね、主イエス様を信じている者、神に属する人たちもですね、かつては悪いものの支配下にありましたけれども、神の一人子イエス様が人となって来られて、真実な方、天にいらっしゃる父なる神様を知る理解力を与えてくださいました。それによって真の神様を知り、イエス様を救い主と信じることができるようになりました。この場にいらっしゃる皆さんもですね、最初は聖書を読んだり、あるいは聖書の話や、クリスチャンとの個人的な関わりなど、イエス様との出会いはですね、のきっかけというのは人それぞれで違いますし、この導かれ方というものもそれぞれ異なっております。しかしながらこの20節で、神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています、このように述べているように、イエス・キリストが本当の神様、それがどういうお方であり、そして私たちにどのように接してくださっているか、それを理解する力を与えてくださったので、聖霊に導かれてイエス様を救い主として受け入れることができたということです。人となられた神の一人子イエス様の存在と、そして神様を理解するという助けなしに、悪魔の支配下に置かれているものが本当の神様を知るということはできないことだと申し上げていいと思います。そして20節後半に、私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです、この方こそ真の神、永遠の命ですと記されています。この点はですね、学んでまいりましたように、ヨハネが繰り返し繰り返しこの手紙の中で語っている信じる者たちへの約束です。イエス様を信じる者は 真実な方である天の父なる神様のうちにあり、そしてその御子イエス様のうちにいるということです。イエス様こそが誠の神様であり、永遠の命そのものでいらっしゃいます。私たちはこの地上で生活をしています。他の人とあまり違った、生活っていうのはそんなにしてるわけではありません。しかし私たちはイエス様を信じるがゆえに、真実な方であるイエス様のこの神様のうちにいます。そしてイエス様のうちにいるということです。イエス様に包まれて、神様に包まれて生活をするというのが、うちにいるという言葉の意味するところです。そしてまことの神であり永遠の命であるイエス様によって、私たちには永遠の命が与えられて、そして私たちの地上での人生、そしてそれに続く永遠の歩みというのは、神様の祝福に置かれているということです。そしてそういう私たちに対して、このヨハネがですね、最後に進めている言葉が21節、大変短い言葉ですね。子供たち、偶像から自分を守りなさい。偶像から自分を守りなさいと。この言葉の背景にあるのは、当時のですね、このヨハネがいたと思われるエペソ教会、またその周辺の教会にですね、偽教師が入ってまいりました。そして彼らは何を主張したかというと、神の御子であるイエス様が肉体をとって人間そのものになった、それはありえないことですから、それは信じてはいけません。そのようにですね、このイエス様が人となられた神様の子であるということを真っ向から否定をしていくことを人々に教えました。その教えからですね、それに従って教会から離れていく人たちが当然出てきたわけですね。そこで危機感を持ったヨハネは、これはおかしい、間違ってる、これは正しい教えを伝えてクリスチャンたちを守らなきゃいけない、そして一体何が真実なのか、そのことをですね、イエス様を信じる兄弟姉妹に語り、そして励ましを与えている、それがこの手紙の基本的な趣旨でした。そして前回見てまいりましたように18節でですね、イエス様という方は信じる者が悪魔に触れることがないように守ってくださると約束をしています。けれどもそれはですね、私たちがこの前回申し上げましたように、悪魔の誘惑がないということでもありませんし、また私たち自身はですね、ただ何もしないでですね、神様は何か働いてくださるから何もしないでそのままでいいと、そのようこの自分自身でですね、気をつけていくという、そういう必要性は全くないということではありません。イエス様を信じる前のこの私というのはですね、このヨハネが語っているように、 悪魔の支配下に置かれていました。しかしですね、そういう意識は全くありません。まあ、当然といえば当然ですね、まあ、知らないからそうなんですけども、で子供の頃はですね私広島の田舎です、村の神社でですね、毎年秋には豊作を祝うこの秋祭りが行われて、で私もですね、村の子供たち、まあ、小学生たちですけども一緒にですね、神社にこの祀られている神様にこの奉納するですね、踊りっていうのがあるんですね。でそれを一緒に踊りました。何も感じないでですね、夏休みが終わるとですね、この子供たちの家にですね集まって踊りの練習をするんです。毎晩それをやるんですよ。そして、まあ、本番がやってくるわけです。で本番でですね、とても楽しかったのを覚えてます。神社の境内でですね、この踊って、そして出店もあるんですね。まあ、そちらの方がどちらかというと楽しいわけですけども、まあ、そういう楽しい時を過ごしていきました。長い間ですね、キリストの神以外の神様に手を合わせる、仕えていく、それは問題になる、これは罪なんだということは何も考えてもいませんでしたし、まあ、思い当たることもなかったわけです。けれどもイエス様と出会い、そういうことが偶像礼拝であり罪であるということが分かりました。そして今はイエス様を罪からの救い主として信じています。それは20節にあります通りに、神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに、そして私にも与えてくださったから信じることができました。ヨハネはこの手紙の中で偶像を拝むことや神々に仕えることがクリスチャンにとって危険なことであるということは直接的には語っていません。もう皆さんそれはよくお分かりだろうと思いますね。しかしヨハネは誤った神様の理解の仕方、とりわけ神の御子イエス様が人間と同じ肉体を持たれたということは否定してしまう偽教師たちの教えに対して、教会の兄弟姉妹が誤った道に導かれることがないように諭しています。偶像という言葉、多分日本人にはなかなか理解が難しいこの概念だろうと思います。偶像というのは旧約聖書を見ると特によくわかりますけれども、キリスト以外の神々への信仰を、まあ、捧げていく、礼拝を捧げていく、仕えていくということを意味する、まあ、それが一番大きな意味なんですけれども、しかしそれだけではなく、私たちが毎日生活していく上でこの出会うこのお金というもの、まあ、これ生きていく上に欠くことができないものですし、富、財産というものがあります。あるいは名誉、名声、こういうものがですね、自分自身の思いの中心にもし置いてするいるとするならば、それもまたですね、聖書が言う偶像の神となってしまう場合もあります。それが人である場合もあります。 自分が尊敬をする人、慕っている人、それが偶像になってしまうという場合もあるでしょう。主なる神様以上に自分の心の中に置いているならば、それは偶像ということができるでしょう。さて、あなたは心の中に聖書が教えている天の父なる神様、また御子イエス様がいらっしゃるでしょうか。偶像の神々を受け入れることや、神様についての誤った考え方を持つことは罪に結びついていきます。旧約聖書に記されている出来事ですけれども、イスラエルの第三代目の王様はソロモン王です。彼は主なる神様を愛し、そしてダビデの掟の道を歩んだと書いてあるんです。しかも彼はですね、神様からあなたのね、願うものを叶えてあげましょう、さあ一体何を願うのか、願いと神様からですね申し出を受けた時に、彼はですね自分の長寿、長生きをしたい、あるいは多くのですね富を手に入れたい、あるいは自分を狙う敵の命を奪ってください、そういうことは一切求めないで、いや自分はこのイスラエルの人々を治めるという王の位置にある、でも私はこの民を正しく治める知恵がありません、ですからこの人々を正しく治めるための知恵や判断する力をぜひ私に与えてくださいと求めて、そしてそれが叶えられて神様から大いなる知恵を授けられました。まあ、このようにですね、ソロモンは非常に素晴らしい信仰を持っていました。しかし近隣諸国の異教の神々を信じる女性たちを次々に妻として迎えていきました。まあ、おそらくこれはですね、近隣諸国との友好関係を成立させる、そして貿易を発展させて国を富ませる、まあ、そのための一つの方法としてその国の王様の娘をお嫁さんとして嫁がせるということを次々にしていきました。その結果、ソロモンが心から愛する妻たち、大勢の妻たちはソロモンの心を徐々に徐々に時間をかけて真の神様から自分たちの信じる神々へその心を向けていきました。その姿はダビデの心とは違って、ソロモンの心は主なる神様と残念ながら一つとなっておらず、そしてやがて妻たちの信じる神々に従って歩むようになってしまいました。そのために神様の怒りを買い、ついに王国は北と南、二つの王国に分裂することになってしまいました。さて、私たちは神様から生まれたものとされています。神に属するものとして歩んでいます。 私たちは天の父なる神様のうちに御子イエス様に包まれて歩んでいることを常に感謝して、日々さまざまな出来事があり、そしてこのヨハネが警告しているように偶像から自分を守らなければいけないという戦いがあります。私たちは主に包まれて信頼して与えられた今週の歩みを全うしていきたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちはかつては悪魔の支配にあるものがイエス様によって誠の神様を知る理解力を与えられて、神を知りイエス・キリストを知ることができるようになりました。その深い神様の恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちの日ごとの生活、さまざまな戦いがあります。気をつけなければいけないことも多々あります。しかし常にイエス様に囲まれ包まれて歩んでいることを覚えて、主に守られ支えられていることを覚えつつ歩むことができるように、兄弟姉妹を励まし助けてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。試練の中でさまざまなこの課題に向き合っていらっしゃる方々一人一人を励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。